吉高加納牧師が本日聖書から聞き、本日語る言葉です。タイトルは繁栄の闇を射抜く言葉。お願いいたします。
皆様おはようございます。本日から、預言書のアモス書に入って、まいります。先月はヨナ書を4回読みました。ヨナ書は、紀元前4世紀から5世紀、バビロン捕囚後ですね、ペルシャ時代の書物で、旧約聖書中最も最後にあたる時期に記されたものだという話をさせていただきましたね。でアモス書は、もちろん預言者アモスの言葉なんですが、アモスが活動した時代はこのヨナの時代からずっとずっと遡りまして、紀元前8世紀ですね、ヨナ書が書かれた時代より400年も前です。紀元前8世紀、バビロン捕囚の前です。しかも北王国イスラエルも南王国ユダも揃って両方とも存在していた時代です。王様はヤロブアム2世という人の時代だったと書かれています。このヤロブアム2世の王位在位は、学者によって多少のズレはあるんですけど、紀元前786年から746年、40年間だというふうに言われています。でアモスが、このヤロブアムの時代の、中間ぐらいに登場したと考えるならば、アモスは紀元前760年、紀元前760年頃に活動していたと考えていいと思います。このヤロブアム2世の時代がどんな時代だったか。北イスラエル王国はシリアとの戦争に勝利をいたしまして、一時的だったんですが、かなり広大な領土を手に入れました。でアッシリア帝国、後に北をこのイスラエルを滅ぼす国ですけれども、アッシリア帝国の台頭はまだそれほどではありませんでしたので、まだまだでしたので、北王国としてはシリアに勝利したと、領土が大きくなったと、後にも先にもないくらいイスラエルにとって経済的な安定と繁栄がもたらされていました。けれども繁栄というものもこう長く続きますと常なんですけども、この繁栄、富は一部の富裕層に集中して、またそれらの人々はだんだんとその富を不正な手段で増やしたり、あるいは冷酷なやり方で財産を築いたり、そういうことが起こってまいります。政治も、それから司法ですね、司法も賄賂を伴うようになってきましてね。そしてこの特権階級はこう血縁血族で世襲になっていくようになるわけです。で一方民衆は大変極端に貧しさを強いられまして、小作農化すると言いましょうか、非正規労働者化が進みます。で借金するということが必需のことになってしまって、その結果わずかな借金が原因で、債務ですよね、債務、わずかな債務が原因で奴隷として売られてしまったり、娼婦として売られてしまったりするということになります。まさしく弱肉強食の社会ができていました。で他方そうした社会を未然に防ぐといいましょうか、極端な分断社会にならないように、この社会や人間の倫理観というもの、あるいはこう一緒に生きるような感覚というものをしっかりとこう促していくべき宗教の役割、これ宗教の役割だと思うんですけど、その宗教界も大変腐敗をいたしまして、この利益を受けていくこうサークルの一員のようにね、宗教界もなっていくわけです。そして神殿周辺には 遊郭や宴会場が設けられて、貧しい人々から吸い上げた税金で参拝者たちが豪遊をするという、そんな日常が、光景が日常のものとなっていました。でアモス書、今日読んだ2章の6節から16節は、そんなイスラエルの歪んだ繁栄、繁栄の闇ですよね。この闇を神様が不正義だと呼んで厳しく断罪している言葉が、まるでこの弓矢が突き刺さるように射抜くように、この時代を射抜いているわけなんです。その部分のアモスの言葉を、こう聖書の言葉を追って見ておきましょう。6節7節の前半、こうあります。彼らが正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げている。ここには当時の社会の状態が映されていますね。貧しい人々の貧しさというものがどれほどの貧しさだったかということが、想像できます。靴一足の値段で、我々で言うと3000円から5000円ぐらいですか。それぐらいのお金で、つまりそれぐらいのお金をどうにもできなくって身を売らなければならないほどに、そんな貧しい人たちがたくさん存在しているというわけです。で、真っ当な生き方をしている人たちがかえってこうした貧困に突き落とされているというわけです。で、その社会の中にセーフティーネットのようなものはもう全く存在せず、容赦なく踏みつけられていきます。司法とか行政も全くこの弱い人たちの助けになるどころか、彼ら彼女らがそんな安いお金で売られていくことを、放置しているというわけです。7節8節、父も子も同じ女のもとに通い、私の聖なる名を汚している、祭壇のあるところではどこでもその傍らに父に取った衣を広げ、家料として取り立てたブドウ酒を神殿の中で飲んでいると書かれています。ここには当時の神殿礼拝の様子ですね、神殿の周りの風景が書かれているわけです。つまり、腐敗してしまった宗教の姿が書かれています。神殿詣での参拝客のために神殿の周りには遊郭が建てられて、父親の世代も この世代もそこに通っているという様子が風刺されています。また神殿の敷地の中に宴会場を作っている、貧しい人々の質草として分取った上着をその宴会場に敷き詰めている、あるいは軽微な違反に対して過料罰金を課して、そして徴収したブドウ酒をそこで販売し提供している、そこで宴会が行われている。神様を聖とすることと人間がへりくだるということはこれセットですよね。神様を聖とし人間がへりくだりを学ぶ、そういう礼拝の場所が人間の傲慢と放埓を楽しむ場所になってしまっている、そういう様子です。飛んで11節から12節にはこう書かれています。私はお前たちの中から預言者を、若者の中からナジル人を起こした。しかしお前たちはナジル人に酒を飲ませ、預言者に預言するなと命じた。預言者っていうのは神様の言葉を預かって民に対して、特に異星者たちに対して神様の御心にかなう政治をしているかどうかというこの忠告を行う存在ですよね。神様の言葉に沿った知性を行っているかどうか、これも政治倫理から正義の物差しを 指し示す、この役割が預言者の役割、神様の言葉に根ざして政治をしているかという、このことを測るシンボル、これが預言者ですね。でナジル人っていうのはどういう存在でしょうか。これは民数記に定められた人々の制度なんですが、まあ、世俗から離れて聖なる生活をする人たちのことです。例えば中世の時代に誕生した修道士たちが似ているかなと思います。修道士たちっていうのは世俗から離れて修道所にこもって一般の民衆に成り代わって神様に仕える生活をする、これが修道士たちの意味付け位置づけです。神様への応答と献身をこの世俗の民衆を代表してそれに代わって自分たちが行うという、そういう応答、神様への応答と献身の代表者たちです。あるいは体現者たちです。でそういうナジル人と呼ばれる修道士たちを若者たちの中からこの修養生をですね選任して、そしてナジル人としての道を歩んでもらい、その祈りと献身の生活をみんなで支えることを通して民衆全体が献身生活の一端を担っているという、そういうことを刻むのがこのナジル人制度です。ところがあなたたちはそのナジル人に酒を飲ませ、また預言者たちには預言するなと命じているというわけです。つまり預言ですから神様からの言葉、神様から言葉が来るということを嫌がっている。特に耳が痛いような言葉はもう嫌ってそれを禁止する。そして逆に人間から神様への献身とか応答、この生活を軽んじている。まあ、つまり神様とのパイプ、そのパイプを遮断するということです。拒絶するという、そういう様子がまかり通っているというわけです。まあ、政治批判が禁じられる、神様への接続、神様にこう信仰心を表すということが嘲笑われる、そういう非常に極端な世俗化が立ち現れてしまっている様子です。でね、今日一章一節も加えて読みましたけど、この一章一節にはアモスという人が誰であり、その活動の時代はいつであったかということが記されているわけですね。でこうあります。テコアの牧者の一人であったアモスですね。テコアの羊飼いの一人であったアモスと書かれています。でテコアっていうのは北イスラエルの町ではなくって、南王国ユダに属している町です。ではなぜ南ユダの出身者が北王国イスラエルへの預言者として立てられることになったのか。その原因は中から人が怒らない、北王国の中から預言者が怒らない、あるいは自国の中から預言者が怒らないような風潮、あるいは環境、悪い環境というか、そういうものが強まっていたということに原因があるのかなと思ったりします。このような北イスラエルのありさまに対して、その繁栄の闇を射抜くように放たれた言葉、それがアモスの言葉、神様の裁きの予告の言葉でした。裁きの予告の言葉でした。で続く12節から16節には、この裁きがあまりにも厳しくて誰も逃れることはできないということ、誰も抵抗することはできないほど厳しいということが告げられていきます。これがアモス書2章です。聖書の予言、聖書の予言書を読む、それは預言者の時代を読むということです。ですね。預言者の時代がどのような時代だったかということを読むということです。で、預言者の時代を読むということは、 私たちが生きている私たちの時代をも読もうとするということです。で、私たちの時代に預言者を登場させるわけです。今私たちの時代に預言者と呼ばれる人がいなくても預言書を読むことを通して、今日私たちのこの時代に使わされている預言者を再発見するわけです。発見するわけです。そして今語られている預言の言葉を聞き取ろうとする、そういうことです。古い時代、古代に書かれた聖書を今なぜ私たちが読んでるのかということの大切さはそこにあります。そしてこの2章6節から16節に記されたアモスの言葉は、まあ、言うならばそのまま今日の日本社会の姿がここに込められていると理解していいと、理解せざるを得ないと思います。ですから私たちも今日問いかけられているわけです。あなたが生きるその社会に、まあ、金銭や物質的な豊かさが人としての価値や尊厳よりも優先されているっていうことはないでしょうか。貧富の格差が広がって困っている人々がまるで靴一足のように軽く扱われているような現実があるのではありませんか。正義というようなものよりも効率が、あるいは弱き者の声よりも強い人たちの都合が優先されるような場面が、あなたが生きている社会の政治あるいは行政労働の場面にありませんか。自己責任っていう言葉を振りかざして弱っている人、困っている人を追い詰めていくような社会としては無責任だ。人ごとの言葉、そういうものが横行している社会になっていませんか。心の病に苦しむ人々、社会から阻害されていると感じる人々が安心して生きられる社会ですか。そんなことはやっぱり今問いかけられています。アモスの言葉はそういう言葉、問いかけとして聞いていけるんじゃないかと思います。7節に記されている、例えば7節に記されている、彼らは貧しい者の頭を地の塵の中に踏みつけ、へり下った者の道を曲げる、これは今日現代ではネット上で起こっている。まあ、現代的に言うとネットの上で匿名の人々が他人を攻撃する、勇気を出して意見を述べている人を束になって傷つけていく、こういう新しい暴力が広まっている。まあ、アモスの言葉から私たちの時代を考えさせられるわけです。ところで私たち教会はこうした時代の中でアモスと一緒になってこの時代を告発する立場にはありません。そうではなくて、預言者のようにこの社会を告発するという立場に教会は立つのではありませんし、立てないと思います。むしろこの時代の一員としてアモスの預言を聞いていくんだろうと思うんです。アモスの預言を受け止めていくんだろうと思います。で、私たちにせめてできることは何だろう、神様に顔を向け直すっていうことはどういうことなんだろうということを、私たちのせめてを考えていくっていうのが私たちの誠実さなのかなと思います。あるいは預言者の言葉をこれは古い時代の預言だ、言葉だっていうふうにしないで、預言者の言葉を預言の言葉として尊ぶことだと思います。教会の役目は預言をやり過ごさないで、 この預言者の告発の前に謙遜に立つ。そして告発されている内容を本当に時代の中で思い当てて悲しんでいくこと、そして祈っていくことだと思います。癒されるように、この時代が癒されるようにと祈っていくことだと思います。預言者の言葉っていうのは告発ですけども、でもそれは警告であると同時に神様からの招きです。新しい未来、希望への招きでもあります。預言者っていうのは神様の愛と一体となった正義、神様の憐れみや慈しみと一体となった正義を語っているんです。そこには愛が映し込まれているんです。憐れみが映し込まれているんです。憐れみ、慈しみという正義が本当は語られようとしているわけです。私たちにはこの社会を一遍にっていうか社会全体を変えたりすることはできないと思うんですが、できないかもしれないんですが、でも私たち一人一人が目の前の一人の人に対して、まあ、正直であったり誠実であったり優しくつながって生きようとすることは大切ですし、それならできるっていうことはいっぱいあると思います。ちょっとは勇気がいりますけど、それならできるということはあると思います。困っている人がいれば手を貸そうとしたり、傷ついている人がいれば脳書きを横に置いて寄り添う。その人が困っているのは、もしかしたらその人が本当に困っているのはよく見ればたった一足の靴のようなものなのかもしれないからです。もしかしたら小さな関わりでその人の尊厳を守ることができるかもしれないのです。私たちがこう預言者の言葉の前に立ってこの預言を聞くものになる、それは同時に悲しみとか痛みに共感する力をそこで生み出すということなんだろうと思います。人の苦しみを想像する想像力のことかもしれません。貧しい人たちの生活や病に苦しんでいる人たちの痛み、病のしんどさですよね。あるいは孤独な人の寂しさ、そうしたものをやっぱりこう想像する、心を開いてこう耳を傾ける、予言を聞くっていうのはまた同時にそういう、こう心を持って作られていくということなのではないかとも思います。こういう共感をする力っていうものを私たちが身につけていくときに、分断する壁っていうのが少しでも取り払われたり、お互いを理解したり支え合う力がそこに生まれるんだろうと思います。そして何よりもこう予言を聞くということは同時に、まあ、警告を聞く、告発を聞くという、それはあるんですけども、同時に大切にしたいことは神様の愛を信じるということだと思います。やっぱり神様は愛だということを信じるということだと思います。神様が私たち一人一人を深く愛し尊んでおられるんだということを忘れない、どんなに殺伐とした時代の中にあってもそのことを信じるということだと思います。私たちはみんな神様の形に作られた存在であり、かけがえがない尊い、そういう豊かな価値をいただいています。これは目の前のこの人に対してもそうだ。この神様の愛というものをシンプルに覚え直すときに、やっぱり私たちは自分を大切にすることと目の前のその人を尊重するということに導かれるんだろうと思うんです。月並みな言葉のように聞こえますけど、神様の愛を信じるということこそが 神様は誰に対しても愛にあふれた方であるという認識こそが、私たちにやっぱり希望を持ってくる、共に生きる力を与えてくれる、そういう基本的な認識だと思います。来週再来週とこの預言者アモスの言葉を受けていきます。聞いていきます。神様の厳しい言葉の中に必ず私たちをそうではない生き方へと招こうとする招きの声が聞こえるはずです。まあ、この時代の闇を射抜こうとする矢のような厳しい言葉に、まあ、射抜かれながら、しかしそこにあっても本当は私たちを神の愛を信じ、神の愛に希望を託して生きる生き方へ招こうとしている、その響きがあるんだということを聞いていきたい、そのように思います。お祈りをいたします。神様、イスラエルに対して告発したアモスの言葉は私たちもまた聞かなければならないこの時代の状態だと思いました。神様、そのような中で預言者の声に耳を傾け、そして自分にできることを少し探してみる、そのような私となれますように。うずくまってしまうような悲惨な状態が実際目の前に広がっていますけれど、世界はもっともっとひどい状態にありますけれど、それでも希望を捨てない、あなたは私たちを愛している、そのことに根ざして生きることができ、祈ることへと導かれますようにお導きください。11月に入りました。だんだんとアドベントへと招かれています。イエス様をお迎えする今年の心をふさわしく作ることができるようにお導きください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。